吉澤恵美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤恵美子です。来週はバレンタインデーですね。日本では女性から男性に愛を告白する日として定着していますが、海外では男性から女性にプレゼントを贈るスタイルが主流のようですよ。私はもっぱら自分へのご褒美チョコを選ぶのが毎年の楽しみです。皆さんはいかがですか？さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週もマーケティングコンサルタントの泉貴則先生にお越しいただいています。泉先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週のお話でお客様の、顧客属性とそれから従業員さんの属性を一致させることが、なんかこう離職率の低下につながるというようなお話があったと思うんですが、
はい、
少し付け加えてお伺いしてもよろしいですか？
そうですね、
はい、
当然ながらですね、
はい、
会社が社員さんのために研修をする、教育をする、はい、そういったことっていうのは非常に素晴らしいと思うんですね、しかしながら時代の流れも早いですし、
はい、
あるいは当然ながらですね、こう中小企業というのはですね、日々の業務に追われていることが多いですから、なかなかその、きれい事といいますか、あるべき論では済まないところっていうのは、私もコンサルタントとして現場入ってると感じるところですね。ですから実際には本当に一件のクレームを受けてしまったがために、もうちょっと出社するの嫌ですとか、こういうことっていうのは実際起こってると思うんですよね。
現実としてね、
それであるならば、このマーケティングの力を使ってお客様も会社に合う属性のお客様を集める、社員さんもその会社とお客様に合う属性の社員さんを集める、こういったことにマーケティングの力を使うというのはですね、非常に効率のいい、誰もストレスを感じない近道じゃないかっていう提案をしてるわけですね。
まさに目から鱗ですね、
はい、
なるほど、そのマーケティングの理論を使って実際にはその会社の、売り上げを上げたいなっていうふうに考える経営者っていうのは非常に多いかなと思うんですが、
そうですね、
そこのなんかこうポイントとかお伺いしてもいいですか？
は
い、
このポイントっていうのがですね、実はもういくつもあるんですけれども、今日一つお話をすることがあるとするとですね、ちょっと運命の分かれ道になるような、話をしてみたいと思うんですけれども、私も当然ながら顧問契約をいただいて経営者の方からご相談を受けるとですね、なんとか今売れていない商品を売ることができないかなってこういう相談はいただくわけなんですよね。
ありますね。
で、私もいろいろ商品を拝見して、実際に会社に伺って実物を拝見してという形でやります、でこの商品が売れてないんだけどどうだろうかっていう時にですね、私が一番答えるのは、社長に捨ててくださいって言うんですね。やはりですね、この売れない商品っていうのは売れないんですよね、だこの売れない商品をいくら売れるように努力しようとしてみても、これは結果的にはですね、売れなかったり、もう在庫のままっていうことが多いんですよね。でも今環境問題のこともありますから、結構その寄付ができたりもしますから、そういう形で処分をしてしまいましょうと。じゃあどうするのか、会社で一番売れてる商品をより売るということですね。これをすることが実は会社の売り上げを上げる方法、その会社に合った売り上げを上げる方法というのが見つかるということなんですね。
なるほどね。
ですからほとんどの皆さんは当然経営者の方でしたら、もう残ってる在庫なんとか倉庫代もかかるし、
あるじゃないですか、
ありますよね、これ処分したいんだ、
うん、
お気持ちはわかるんですけれども、損切りといいますか、そういった形でしていただいて、今一番売れてる商品を 2倍3倍売るにはどうすればいいかということに、うん、まあ、注目していくと、こういうふうにするとですね、実はその会社の売り上げというのは非常に伸びていくと、この最初のまさに運命の分かれ道というものですね、うん、はい、これをどのように設定していくのかっていうのはとても大切だということですね。
そこのでも分かれ道ちょっと間違っちゃってる人結構多いような気がそうです、ね、しますけど、
これはもうもちろん私も経営者ですから、はい、実業もしていますから、はい、気持ちはよく分かるんですよね。でもそこは一つ気持ちを切り替えていただいてですね、はい、やはり一番売れている商品を売ることを考える、そして売れていない商品は残念ながら売れませんというこの現実に向き合っていただくことというのが非常にポイントになるかなと思います。
なるほどね。でそのじゃあ一番売れている商品のところに注目をする、注力をすることによって、その会社なりの一番いいやり方っていうのが見つかるっていうようなイメージですか。
そうですね、おっしゃる通りですね、はい、
そうかそうか。ついついやっぱりね、その倉庫に積み上がってるものに気持ちを引っ張られがちなんですけど、やっぱ一番の近道というのは一番売れているものをさらにこう売っていこう。
そうですね、最終的には当然それによって売上の上がるノウハウが会社に蓄積されれば、うん、それで決算書は良くなっていくわけですから、ぜひ経営者の方にはそのように進めていただきたいなというふうに思います。
なるほど。そのあたりのちょっと具体的なお話をまた来週ね、お聞かせいただければと思います。
そうですね、はい。
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。
このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月はモアプロダクションベトナム CEO の勝めぐみさんをお招きしています。めぐみさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今週もベトナムとつないでお送りをしております。めぐみさんはベトナムの今ハノイにお住まいでいらっしゃるんですか。
そうです、ベトナム北部の首都ハノイに住んでいます。はい、
そうなんですね。今、まあ、日本だと2月で一番寒い時期なんですけれども、ハノイの天気といいますか、どんな感じなんでしょう。
実はですね、はい、ベトナムはね、南国って思われてるんですけど、はい、ハノイには冬がありまして、実際今この収録、私セーター着てますそれぐらいで、寒いですね。
私も初めてベトナムに行った時に寒いって知らなくてですね、半袖とかノースリーブしか持っていてなくて、めちゃめちゃ寒かった記憶があります。
本当に2月とかは、1月2月は寒くてですね、うん、ジャケットとかが必要ですし、バイクにね、ベトナムの人たちは乗っているので、
うん、そうですよね、
皆さんダウンジャケットを着て、うんうん、はい、街中を走ってる感じですね。で、家ではストーブもつけてますし、
はい、
ヒーターもつけたりしてるので、それぐらい寒いハノイですね。
そうなんですか。ちなみに、はい、めぐみさんもバイク乗られるんですか。
私もバイク自分では乗らないんですけど、セイオムって言ってバイクタクシーがあるんですね、
はい、
そのおじさんの後ろにですね、乗せてもらって、うん、街中をビュンビュンと走っているので、うん、やはりちょっとジャケットを着たりとかしないといけないですね。
なるほどね。ちなみに今日収録の前に私近くでベトナム料理屋さんでフォーを食べてきたんですけど、ベトナムといえばフォーってすごく有名じゃないですか。めぐみさん、何かこうベトナム料理の一番好きなものとかあったら教えていただけますか。
もちろんフォーも好きなんですけど、うん、私はバインクオンっていう、うん、米粉のクレープってよく表現されるんですけど、米粉を、はい、鍋の上というかですね、鍋の中というかですね、うん、ちょっと不思議な器具があって、そこの上で 蒸してですね、うん、そこにミンチとかキクラゲの入ったおかずを入れてくるくる巻いて食べるあの料理があるんですけど、それがすっごく美味しくて、
そうなんですね、
はい、で蒸したてを出してくれるんですね、うん、その場で蒸して蒸したてをすぐ食べるっていうので、うん、もう本当に大好きで、あの毎朝食べたいぐらいです、うん、
いやー美味しそう、一度食べてみたいです。で今その、まあ、ベトナムでねいろんなこう活動をなさってらっしゃるめぐみさんなんですけど、一番こう有名なところではあの日本の絵本をベトナムで紹介するっていうことを活動を、ね、されてらっしゃるですよね。
そうです、はい、あの2017年から活動を開始してるんですが、うん、日本の絵本をベトナム語に翻訳して、はい、ベトナムの子どもたちに広めたいっていう思いで、あの活動を今始めているっていう感じですね。
うーん、例えばどんな絵本なんでしょう。
あの有名なところですと、はい、やっぱり皆さんよくよくご存知のグリとグラとか、
うんうん、あグリとグラ、はい、
はい、あとカラスのパン屋さんとか、うんうん、あと最近の絵本だと、うん、パンダなりきり体操とか、私たちがちっちゃい頃にはなかった最近の絵本もいろいろ、アントン先生とか、うん、結構ね日本で有名な絵本も出してますし、はい、あとベトナムの子どもたちにぜひ読んでほしいなっていう絵本も出していて、例えば平和ってどんなこととか、
なるほど、
でんでん虫の悲しみとか、
はい、
子どもたちにメッセージがすごく強い絵本が何冊かあって、うん、そういうのはぜひ読んでほしいなっていう思いで出版をしています。
あ、なるほどね、まあ、そういうそのベトナム語に翻訳した絵本っていうのはあのどんな形で子どもたちに届けてらっしゃるんでしょう。
あの2つの方法がありまして、普通に出版をして本屋さんとかですね、はい、あとインターネットの販売っていう形でも届けてますし、うんうん、
はい、
もう1つはですねご支援をいただいて寄付をいただいて、うん、それを私たちが本棚に絵本をだいたい50冊から100冊ぐらい入れてですね、
うん、
小児科病棟に寄贈するという形で、うん、あの広めています。
うーん、この絵本をベトナムで紹介するという活動は以前皇后陛下ともねお話をされたっていうふうに聞いていますが、そのあたりの詳しいところはぜひまた来週お聞かせいただければと思います。今月のゲスト勝めぐみさんとお届けいたしました。めぐみさんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。